イザヤ書の8章の16から終わりまでのところです。ここではですね、ちょっと分かりにくいところもありますが、18までですね、16から18までが一つのこう区切りになっているわけですね。19から23の、22まで、一応ですね、23の1行目ですね。そこが、まあ、後の段落になっているわけです。そういうことでですね、まずこの16節から18節までは何を言おうとしているかというと、こういうふうにこのユダヤの国からイスラエルの国も両方ですね、大きな混乱状態にある。これは少し前のところでも言ったですね、アハズの死刑の時にイスラエルの王が、ユダの国を攻撃してきた。だからこのユダの国の王の心も民の心も森の木が揺れ動くように激しく動揺したって書いてありましたよね。そしてまた、別の国とも結びついてですね、そうして、滅ぼそうとか奪い取ろうとか、別の王をそこに立てようとか、さまざまな国が大きく動揺する事態があったわけです。そういう時にですね、どういうふうにしようというふうに神様が示されたかというと、それがこの16から18までなんですね。これは私っていうのは、これイザヤがその弟子たちと共に証の書、教え、これは神から受けた言葉であってですね、要するに神の言葉なわけです。神の言葉、そして真理の言葉をですね、守ってその教えを書き込んで封じておこうってですね、封じておこうって何かに入れてですね、そして、ね、蓋をしてじっと置いとくっていうわけですね。それとともに主を待ち望むのだと、神様が働いているかどうかというのははっきりわからないような時であってもということですね。主は御顔をヤコブの家に隠しておられると、全く助けがないように見えると、そういう時でも神様に希望を置くのだと、この二つのことをですね、要するに神の言葉をしっかりと守り続けるとですね、弟子たちと共に証の書、神の言葉を守り、その教えを入れておくと、こういうことはですね、周りの人たちが理解をしないと、全く理解しない時にはですね、少数の人たちの心の中にですね、刻み込んで、そしてしっかりとそれを封印して持ち続けるって言うんですね。持ち続ける。で、これは神の言葉こそがこのような混乱した時代にですね、一番の頼りになるものだからって言うんですね。王の、この武力とか経済とか他の国の助けとか人間のこの同盟連合とかいうことはみんなですね、大きく揺れ動く。誰になるかわからない。その中で、どうするかっていうとですね、神の言葉だっていうわけです。で、現在でもですね、あるいは昔でも、国が大きく動揺する。これは戦前でもそうですよね。戦争が始まった時もですね、大きな混乱があったわけです。で、みんなが嘘を言ってですね、この戦争は聖なる戦争だとか言って、そしてだんだんと大きな嵐が吹いてきてですね、そして爆撃もされて、でどうしたらいいかわからなくなったんですね。そんな時にでも何が一番変わらないで頼りになるかというと、神の言葉だったんですけど、こういうことをほとんど知らなかった。だけど実際少数の人が神の言葉をしっかり守ったということがあります。 で、この無教会の人たちもですね、このここの箇所からですね、柳原忠雄はですね、東京大学を事実上追われる形になったわけですね。でそこで、日曜日は修了礼拝が、そこに別個に土曜日の講義をするということ でその時にダンテとかアウグスティヌスとかミルトンとか、そういうさまざまな世界の古典を学ぶ会をしてですね、で自分の家だから少数だったわけですね、自分の家にある。でそれでこの言葉を使っているわけです。このですね、周りの人がみんな真理に敵対する事態にあって、この真理をこの少数の弟子たち、少数の人々に封印しておこうと、そのための土曜学校なんだということですね。そういうふうに、で実際にそれをしっかりと過ごしを受けた人を守って、そして戦後も大きな働きをしていったわけですね。柳原自身もそういう自分も学ぶ、人に教えようと思ったら自分が一番学ばないといけない、学ぶんですね。でそれによって自分の中にもしっかり封印されて、しっかり持ってたわけです。でそれを実際にここから引用して、そういうふうに柳原が言ってることがありますね。そういうふうに神様はですね、この書かれた神の言葉をしっかりと守ると、神の言葉って非常にこういう大事なものだということですね。でそうした特別なことだけでなくて、今までのたくさんの人たちがですね、歴史の中でやっぱり神の言葉をしっかりとですね、周りがどんなに受け入れられない迫害の時代でも、少数の人たちがしっかりと神の言葉を自分の胸の中に蓄えて、で封じ込んでですね、そしてそれをずっともう守り続けたとということだったんですね。もう行っても捕まえられるわけですね。迫害の時代なんかその神のこと言ったら捕まえられて、もうそれで殺されるというような場合に、しっかり自分の中に、あるいは少数の集まりの人の中にしっかりと入れ込んで、そして封印したものをしっかりと持ち続けて迫害に耐えていったということもあるんですね。そういう姿勢を言ってるわけです。で、こういったこの聖書そのものがですね、ある意味ではそういうふうにですね、この神の言葉を書き込まれて、で封印されたようなものでもある。封印されたようなものだからですね、普通の人は読んでもわからないわけです。これは私なんかでもずっと前にですね、もし聖書をですね、渡されても全然読もうとはしなかったと思うし、読んでも意味は分からなかった、そのまま置いてあったですね、捨ててあったと思います。日本人みんなそうですね、ほとんど聖書はたくさん売れているわけなんだけど、ほとんどそういうふうに分からないんです。もう封印された形になってるんですね。で大体そういう神の言葉ってそういうところがあってですね、だから神様から一応啓示というかですね、受けなければその封印がこれ開かれないんですね。そういう意味では、クリスチャンというのは誰でもですね、この教えを封じ込まれた、持ってるわけですね。で、神様に祈り、こういう集まりとか、自分の経験とか、いろいろなところに、その封じ込まれたものの真理がだんだんこう分かれて、明らかになってくると。そういうところがあるわけですね。そういう意味で、この聖書全体が、そういうところが、教えを封じ込まれたものだって言うんですね。封じ込まれたもんだから私たちもそれなりに、真剣にですね、真剣にこういうものに対しないと封じ込む封を取れないわけですというところがあるわけですね。そういうふうに、こういう困難な状態、あるいは闇がいっぱい取り巻いた時代、神様はそういう神の言葉を封じ込めるというわけですね。で持ち続けられるようにするというわけです。で必要な時にそれが開けられるということなんです。私たちもですね、今ここに学んでおいてですね、心の中に溜め込んでおくと、本当に何か苦しい時があった時にはですね、それが明らかにされるということなんですね。 神様が開いてくださるということがあるわけです。そういうことと、まあ、もう一つがそれと並べられているのが死を待ち望み続けるということです。そういう困難な時代で周りの人も理解もしないと、拒むばっかりだと。でどんなに拒んでもですね、こういうふうに死を待ち望むことはできるということだったわけですね。この時も新約聖書の時代になってもイエス・キリストが殺されたと、で蘇った、でそれにあったけれどもですね、まだ力は全然与えられてなかったから、そこでイエスはやることに待ち望みなさいと言ったんですね。ずっと待ちなさいと。で時が来たらですね、そういうふうにもうキリストも殺されてしまって、復活をしたからといってですね、まだでしたら本当に力はもらえなかったわけです。見たからといって、で待ち望んでいたら突然ですね、大きな風、聖霊の風が吹いて、そして初めて力を与えられて、そこからまあ宣教も始められたということありますね。それに、何にも変化がないように見えても、絶えずこの神の言葉をしっかり持って、そして待ち望むと、この2つのことはですね、今の私たちにも非常に大事なことだと言えるわけですね。このイザヤがこの混乱した時代に、こういう方針を示されたというわけなんです。でそういうことでこの18日までの最後のところもそうですね。身を私と主は私に委ねられた子らですね、その神の言葉を封印しておくために与えられた人々、シオンの山に住む万軍の主が与えられた、そのですね、与えられたその印と奇跡だというようにここで訳されていますが、神の言葉はそういうふうにですね、受け取って封印される、そういう人自身が、まあ、大きな印だと、将来に対する印であるし奇跡なんだいう言い方で言ってるわけですね。でそういう暗い時代であってもですね、そういう印はあると、一部の人を選んでですね、神様はその神の言葉をそこに入れ込むというわけです。入れるというんですね。まあ、これからもですね、どんな時代になってもこういうと同じようなことが起こるわけですね。少数の人々は神の言葉をしっかりとですね、封印されて持ち続ける、そして希望を持ち続ける人たちがずっと残されてきた2000年間、あるいは旧約から言えば3000年もですね、ずっとこういうふうにある意味では残されてきたんですね。で、旧約の時代は、いわばイスラエルの人、ユダの一部の人、世界から言えばですね、そういう人々に全体として見たらこの神の言葉が封印されてきたわけです。ずっと封印されてですね、で壊そうと思っても壊れなかった。そういうようにですね、この2つのことが言われている。それから次の19節以降はそれと対照的にその当時の人たちの状況を書いてあるわけですね。当時の人々はですね、神様に求めようとしない、神様見えない、だから全く間違ったものへ一生懸命求める、尋ねていくというわけです。それがここに書いてあるような、口寄せなんて誰も使わなくなることは分かりませんが、霊媒なんて誰も使わないですね。これは何かっていうと、死んだ人の霊を呼び寄せてですね、それに聞こうとかいう、そういう類のですね、この非常に怪しげな霊的なことを言おうとする人たちですね。今でもそんなんがさっきも言われてね、なんかあるんですね、死んだ人に寄付とかね、そういうふうに怪しげなことはずっと昔からあったんです。本当の霊的な神様を知らないと、そういうふうに自分は特別ななんか能力があるんだよと、死んだ人がなんか聞くんだとなんて言ってですね、わかるんだと、占ってやるとか、お金高いお金取ってですね、であんたのような死んだ人のここに聞いたら、どっか妙な悪い霊がここに取り付いてるんだと、拝んでないかんとか、お金を出さないかんとかですね、そんなことを言い出すと今でも日本でもいろいろおるわけですね。でそういうようなことです。 だから本当の神様を知らなかった、当然こういうさまざまな間違ったものに頼れ頼れと、上に立つ人もそんなものに頼れと言うっていうわけです。ですね、その人々はそういうふうに言うわけです。命ある者のため死人にも伺いを立てると。でこういうことが昔から確かに行われていたというのは、例えばサムエルで一つ見ておいてもいいんですが、サムエル記の上の28-3というところですね、サムエル記の上の28-3というところを見たらですね、新教徒訳では474ページ以降です。28章にですね、サムエルがだんだんと悪い霊によって、状況、霊的状況がおかしくなっていったところのことですね。28章の、6節ぐらいから見てもいいですね。28章の6節。28章の6節を見ますと、サウルは主に言葉を求めた、託しを求めた。主は夢によっても、ウリムによっても、預言者によっても答えてもらえなかったからですね、死んだ人に聞くことができる、口寄せのできる女を探してくれと。そうしたら、口寄せのできる女がいるってんで、サウルを変装して行ったと。まあ、そういうふうにして、ですね、怪しげな者がですね、この女に言ったら、この女に変装していった、そして老人が登ってくるとか言ってですね、で、困り果ててる人などにペリシテ人が戦い仕掛けてるのに、神は私を離したと答えてくれないと、というふうなことでですね、またサムエルの味私に尋ねる、主があなたを離れ去ったと言って、こんなふうにしてですね、怪しいな方で呼び寄せたサムエルからも裁きを受けてしまうことが言われたわけですね。まあ、こんなふうなことは、まあ、怪しいな方は、まあ、昔からあったというのがわかるわけです。でこういうふうに、本当の神様の答えをもらえなくなった人はこういうことをするって言うんですね。生きた神様からの答えを全く もらえなくなった人、はい、それでも元のところに帰れば相応のことを、まあ、指しておるわけですね。で死者によって自分の神に疑いかけたらいいんだとかいうふうにしてですね、間違ったことを言うようになってしまうというわけです。でそしてこの二重にあるようにですね、教えとか証の書、要するに神の言葉は力は何もないんだと、そういうふうに本当の神の言葉を軽視して捨ててしまうんだという意味なんです。ですね。そして教えた証の書、要するに神の言葉については、こんなものは力も何もないんやと。そういうふうに本当の神の言葉が全くわからなくなってしまう。そして苦しみを得てさまよう。そして神様をも呪うというようなことまで起こるというんです。どこを見ても闇、混乱ばっかりになってしまうというわけですね。まあ、そういうふうに、これがこのユダの現状だったわけです。その現状の中で、さっき言ったように、このイザヤと弟子たちはですね、神のことを守り、希望を持ち続けるということを示されていったというわけですね。この二つのはっきりこう、違ったこの道ですね。そういうのがここで対照的に置かれているという。まあ、我々の現代もそういうことなんですね。これから日本もだんだんとですね、これは経済的にいろんな意味ですね、老人化も起こりですね、だんだんと混乱が大きくなってくるっていう可能性が高いんですね。そういう時に何に頼るか、そういうふうに日本は本当の神様を知らないから、いろんなこの混乱が起こるんではないかと。そういうことで私たちはこういったことの必要性を、まあ、ますます感じるようになるというんですね、将来においても。 ね、ここでですね、この非常に有名な次のところは、なんだ、9章のところにつながっているわけですね。でそういうような、この、まあ、手前、対照的になっていますね。22節、21。神を呪うような苦難と闇がいっぱいあるような状態の中で、そこで、光が現れるんだと。ゼブルの地、ナフタルの地っていうのは前に攻撃をされてですね、非常に苦しめられた。実際に歴史的なそういう事件だったんですね。そういう歴史的な事件があった時に、事件があって苦しめられた。そこにですね、まあ本当に光が来るということで、九章のところから、まあそういうふうに、これは新約聖書でですね、イエス様が現れた時にここのところが引用されているわけです。それも次の週ということになりますけどね。その、そういう意味で九章ですね、新約で、イエス・キリストが現れた時にここが引用される。まさにキリストはそうだっていうことなんですけども、こういう予言が出てきたのも非常にこの混乱をしてしまって、人々は何が真理か光か分からなくなっている。その時にこの非常に大事な予言が出されたわけです。そういうふうに神様っていうのはいつもですね、暗闇ばっかりずっと続かせないで、時が来たらこういう非常に大事なことを示されるということなんですね。我々の場合も神様を信じとっても何か分からなくなったりする人もおるわけです。でそういう時に、でもそれでもなおですね、すがっておると、時が来たらはっきりした光、神のことは与えられてですね、再びこう立ち上がることができるということが、まあよくあるわけですね。はい、まあ、そういうことで、この混乱期における本当の道っていうものがですね、ここで、イザヤと弟子たちに対して示されたこととして書いてあるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでです。